いつも礼拝で読んでおりますマルコによる福音書と合わせて、今朝は旧約聖書エレミア書の第17章9節以下を読みました。その最初のところに、心は何にも増して偽り、治ることもないと書いてあります。人間の心というのは決して治らないのだと言っております。この地上に存在するありとあらゆるものの中で、何にも増して偽りに満ちているのは人間の心であって、それが治ることはないのだと、そのように語るこの言葉は、考えてみますと、他にこれ以上絶望的な言葉をなかなか見つけることは難しいかもしれません。時々聖書を理解しようというときに、性善説、性悪説という古い中国の2つの思想が引き合いに出されることがあります。で、先にはっきりさせておきたいと思いますが、聖書の教えは性善説でも性悪説でもありません。全く違うものです。で、性善説というのは、人間の本来的な性質は善なるものである、良いものであると。ところが、さまざまな環境によって、その人間の良い性質が損なわれてしまうということがないように、教育というものがとても大事なのだという、そこまでが性善説に含まれるところだろうと思います。ところが、これに対立するように思われる性悪説というのは、実はほとんどそっくりのようなところもあって、人間の本性は悪である、だからこそ教育なり人間の努力なり、そういった後天的なものが大変大事なのだというのです。捉え方はどうあれ、教育というものが大事なんだということについては共通なんです。で、別に私は今日ここで性善説と性悪説をやっつけるために立っているわけではないんですけれども、性善説にも性悪説にも共通しているもう一つのことは、そこに神はいないということだろうと思います。性善説にも性悪説にも、そこには神の力は計算に入っていないんです。ところが、聖書が語りますことは、人の心は何にも増して偽りに満ちている、これが治ることはないんだと。ただの性悪説ではありません。人間の教育とか、そんな本人の努力とか、そんなもので人間の心が治るほど生易しい話じゃないんだと。しかも、誰がこれを知り得ようかと言います。この人間の心の現実に誰も気づいていないじゃないかと。それで実説では、主である私が心を探り思いを調べると、そういった上で14節では、神に向かってこう祈るのです。主よ、私を癒してください。そうすれば私は癒されます。私を救ってください。そうすれば私は救われます。しかし、もしも神が私どもを癒してくださらなかったら、もしも神が私どもを救ってくださらなかったら、いや、もしもそもそも神なんかいないということであるならば、私どもには絶望しか残らないんであります。今日8月6日という日付を特別な思いで迎えておられる方は決して少なくないだろうと思います。 性善説とか性悪説とかそんなちっぽけな人間の思いなんか全部吹き飛ばしてしまうような悲惨な現実がありました。しかもその悲惨な現実というのは結局のところ人間の心の現実でしかないのです。全部結局は人間の心なんです。そしてその人間の心の現実は今も78年前も変わることはないし、エレミアが活躍した2600万年前と今と何にも変わることはないんで、したがって8月6日なんていう日付をことさらに強調する必要もないかもしれません。人間の心ほど偽りに満ちたものはないし、これが治ることはないんだと。そのことについて私どもはある意味で正しく絶望しなければならないと思うのです。その絶望の中で一筋の祈りを一つに集めなければならないと思うのです。主よ、私を癒してください。そうすれば私は癒されるのです。主よ、私を救ってください。そうすれば私は救われるのです。で、この預言者エレミアの祈りがそのまんま肉体化したのが主イエスキリストであると、そういうことができるだろうと思います。神の御子主イエスがこの地上においでになったとき、いつもこの方の心の深いところにはあのエレミアの祈りがあったと思います。心は何にも増して偽り、治ることもない。神よ、どうかこの人たちの心を癒してください。それができるのは神様あなただけなのです。どうか神よ、この人たちの心をどうにかしてください。で、今日はいつも読み続けておりますマルコによる福音書の続きとして第7章の14節以下を読みました。今読みましたエレミア書の言葉とまるで関係がないように思われるかもしれませんが、もちろん深い関係があると信じてこの2つの聖書の言葉を読んだのであります。この福音書の記事で問題になっていることを簡潔に言えば、人間が汚れるとはどういうことかと、その汚れた人間が癒されるためにあるいは救われるためにどうすればよいかということだからです。ここでも主イエスは私どものどうしようもない心のために、それを癒すために一つの戦いをしておられます。しかしその主イエスの戦いというのは少し思いがけないものがあったかもしれません。というよりもむしろ先ほど聖書朗読をお聞きになって、どうも話が分かりにくいと感じになったとしても、それは仕方がないかもしれません。前回先々週私が説教したときには第7章の最初から13節までを読みました。で、本当は今日も第7章の最初から読まなければならなかったのかもしれません。もともとのきっかけは主イエスの弟子たちが手を洗わないで食事をしたということです。それを見たエルサレムから来たファリサヤ派の人たちがこれを厳しく注意したと、そういう話です。で、前回の説教でも申しましたが、この手を洗う、食事の前に手を洗う洗わないというのは衛生上の話ではありません。宗教的な行為です。そしてこれまた前回の説教でも申しましたけれども、宗教的な意味で身を清めるために手を洗ったり、あるいは口をゆすいだりということは 日本の神社なんかにもありますし、これはおそらく万国共通のものではないかと思います。しかしそれだけに、どうして主イエスはこのファリサイ派の手を洗う洗わないということについてこんなに激しい戦いをしなければならなかったか、そのことをよく考えてみなければならないだろうと思うのです。主イエスはここで食事の前に手を洗うか洗わないか、そんなことはどうだっていいじゃないかということを言っておられるのではないのです。そうではなくて、食事の前に手を洗うのは間違ってるんだと、手なんか洗うなと、そうおっしゃったんです。でもちろん皆さんが毎日の生活の中でこれから食事の前に手を洗うなとかそんな話じゃないんで、ファリサイ派のような手の洗い方は間違っているんだと、そんなことはやめろと、そうおっしゃったのです。なぜかというと、14節以下にこのような主イエスの言葉があります。14節、それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いて悟りなさい。外から人に入って人を汚すことのできるものは何もなく、人から出てくるものが人を汚すのである。問題は何が人を汚すのかっていう話です。そしてここで主イエスは明確に、人から出てくるものが人を汚すと、汚れはあなたの中にあるんだと、そうおっしゃったんです。外から汚れが入ってくるわけではない。もし汚れというのが外からのものであるならば、一生懸命手洗えばいいんです、うがいすりゃいいんです、何だったらマスクすりゃいいんです。けれども、もしも汚れが中からのものであるなら、つまり汚れの発生源が自分自身であるならば、どんなに手を洗ったってそれは無駄なんです。心は何にも増して偽り、治ることもない。主よ、私を癒してください。それができるのは主よ、あなただけなのです。人間が汚れるとか汚されるとか清まるとか、あんまりそんな話聞かされてもあんまり現実味がないと思われるかもしれませんが、本当は決してそんなことはないと思います。そういう誤解を防ぐかのように、主イエスはここで大変具体的に話をなさっています。21節以下には、中から、つまり私どもの中から、つまり人の心から悪い思いが出てくると言って、その具体的な例を列挙して、淫行、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪意、欺き、放縦、妬み、冒涜、高慢、愚かさと、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのであると。これは表現としてはいかにもありきたりであるかもしれません。表現がありきたりすぎて逆に心に入ってこないかもしれません。だがしかし、よく考えてみますと、私どもの存在を汚しているのはまさしくこのようなありきたりの事柄でしかないのです。例えば最初に淫行、盗み、殺人とあります。今も終わることのない戦争のニュースを見聞きしながら、もちろんその背後にはいろんな難しい問題があるんでしょう。長い歴史の積み重ねがあり、国と国同士の複雑な力関係があり、けれども結局は一番深いところには人間の心があるんです。問題は心なんです。 だからこそいつも戦争というのは淫行と盗みと殺人と深く結びつくのです。一体戦争と淫行と何の関係があるかと思われる方があるとしたら、それは大変迂闊な考え方であると言わなければなりません。いつの時代にあっても戦争と淫行とは深い結びつきを持ちました。例えば78年前の8月に戦争が終わったと、日本が負けたという時に、特に都市部に住む日本の若い女性たちが頭を丸刈りにして、つまり自分が女であることを隠して地方に逃げたと言われます。それは日本の軍隊が外国に出かけていった時に、その土地の女性たちに何をしたかよく知ってたんです。今度は自分たちの番だと。しかもここで主イエスが列挙しておられる12の事柄というのは、何かしら私どもの毎日の生活と深い関わりを持つんです。悲しいけれどもそうなんです。表現としてはありきたりであるかもしれません。事柄としてもありふれたものであるかもしれません。けれども私どもの人生を悩ませ苦しませ狂わせてしまう、はっきり言えば怪我してしまうものというのは、こういう寛因とか貪欲とか悪意とか欺きとか、いかにもありふれたことでしかないのです。けれども問題はここからです。ファリサイ派と呼ばれる人たちは、このような汚れを徹底的に自分の生活から排除しようとしました。そういえばファリサイ派というのは性善説だったのかな、性悪説だったのかなということがちらっと昨日気になったんですが、おそらくそんなことを調べてみてもあんまり意味はないだろうと思います。しかし案外似ているかもしれません。出発点はどうであれ、自分で自分を清めようというところは性善説や性悪説とそっくりなんです。そのような生活の中で食事の前に手を洗うという行為が意味を持ちました。自分を清めたんです。でしかしここでよく考えなければならないことがあると思います。どうして手を洗うんでしょうか。皆さんもここまでお話をお聞きになって、そうだな、汚れを守るために手を洗う、そうそういう当然のことかもしれないなと思い込むかもしれませんけれども、手を洗うことによってどういう種類の汚れから自分を守ろうとしたんでしょうか。ファリサイ派の見ていた具体的な汚れって一体何だったんでしょうか。別にバイ菌を恐れたわけじゃないんです。ウイルス対策のために手を洗ったわけではないんであります。そうではなくて、汚れた人々が周りにいたからファリサイ派は手を洗ったんです。あの人は汚れている、そしたら手を洗わないと。その汚れた人々というのは当時の社会の文脈で言えば、やっぱりなんて言ったって典型的なのは徴税人でしょう。徴税人というのは言ってみれば淫行、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪意、欺き、放縦というこれらすべての罪を、汚れを公然と犯していた人たちです。ファリサイ派はもちろんそういう汚れた人たちとの関わりを断とうと望みましたが、どうしたって税金を納めないといけませんし、それに毎日生活のために使っているお金だっていつかどこかで徴税人が触ったお金であるに違いないと。そしたら手を洗うのが当然なんです。ところがです、ところがシュイエスという方はその徴税人たちと一緒に食事を楽しまれました。 おそらくですけれども、当時の人々にとってこのイエス・キリストという人の存在で一番びっくりさせられたのがこのことではなかったかと思います。なんで徴税人なんかと食事をするのかと。そして主イエスという方は徴税人たちと一緒に食事をなさったとき、食事の前にも食事の後にも絶対に手を洗うようなことはなさいませんでした。その意味がお分かりになるでしょうか。もしも主イエスが徴税人と食事をしながら、うわ汚いというようなお方であったとしたならば、私どもの礼拝は成り立たないんです。今これから私どもが聖餐を祝う、主の食卓を囲むという時に、その聖餐に預かる私どもの心を主イエスがご覧になったら、うひゃ汚いと手を洗うようなことであったなら、もしもそういうことであったなら、私どもの礼拝は成り立たないんであります。しかもその上で主イエスは私どもに仰せになるのです。食事の前に手を洗う必要なんかないんだよ、汚れはあなたの外にあるんじゃない、汚れているのはあなた自身なんだ、その汚れをあなたはどうするつもりなんだ。私どもの生活にもいろんなことが起こるんであります。失敗だらけの人生なんです。なんといっても罪を犯しやすい人生なんです。誰かを怪我したり、誰かに怪我されたり、私どもにとってしかし一番苦しいのは、そのようにいろんな人が周りにいるということではないでしょうか。徴税人は私どもの周りにはおりませんが、いろんな人がいるんです。そして例えば主の祈りを祈るたびに、私どもはそういう人たちのことを思い起こすんです。私に罪を犯す人がいる、あるいはまたあの人のせいで自分は罪を犯させられてしまうと、子供が、夫が、妻が、嫁が、教会の人が、近所の人が、そのために悪意だの、欺きだの、場合によっちゃ殺意すら生まれてくるという時に、私どもはしばしばこういうことを考えるんです。もう嫌だと、ちょっと環境を変えたい、人間と離れたい、しばらく一人旅でもしてみようか、無人島にでも行ってみようか、あるいは許されるなら1週間ぐらい修道院みたいなところにこもってお祈りでもしてみようかと、そういう試みの全部が全部意味がないとは言えないかもしれません。けれどもそこで私どもが忘れてはならないことがあります。主イエスは汚れは外から来るんじゃないと、あなたの中にあるんだと、そう言われたんです。もしそうなら世界中どこにいたってダメじゃないですか。子供の頃、どんなに速く走っても自分の影がついてくることが不思議でならなかったことがあります。自分が走ると影も走る、自分が止まると影も止まる、どんなに速く走っても影はちゃんとついてくる。それと同じで、人のせいにするな、食べ物のせいにするな、環境のせいにするな、あなたが汚れているからあなたの中から汚れが出てくるんだ、その汚れを清めるためには世界中どこに逃げたってダメです。体中ゴシゴシ洗ったってダメです。そのような私どもが汚れから逃れるただ一つの道は、汚れた私自身が死ぬしかないんです。 そして聖書は明確に語ります。そのような私どものために、私どもの身代わりになって主イエスは死んでくださったのだと、そこに望みがあるのです。そこにエレミアの祈りは成就を見るのです。その主イエスの前に今私どもも立ちます。先ほど徴税人と申しました。マルコによる福音書で言えば第2章13節以下でも、主イエスが徴税人たちと一緒に食事をしておられたときに、なんでそんな汚らわしいことをするかとファリサイ派に詰問されるということがありました。そこで主イエスがお答えになった言葉は割と有名な聖書の言葉であるかもしれません。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためじゃない。私が来たのは罪人を招くためである。私は昔勘違いをして、ここで主イエスは徴税人たちをかばってくださったのだと思い込んでいましたが、どうもそういうことではないと後で気づきました。むしろ主イエスはここでこの徴税人たちをかばっておられるんじゃない、裁いておられます。この人たちは病人なんだ、この人たちは罪人なんだ、だから私がいるんだと。そしてその言葉を横で聞いていた徴税人たちもよく分かったと思うのです。本当にその通りだ、我々は癒されなければならない病人なんだ、心は何にも増して偽り、治ることもない、主よ私を癒してください、そうすれば私は癒されます。徴税人というのは考えてみれば随分特殊な職業なんです。その背後にはローマ帝国の支配がありました。ヨハネの黙示録が獣の支配とまで呼んだローマ帝国の支配であります。もしそれがなかったら、そもそも徴税人なんていうヤクザな職業は存在しなかったんです。そういう意味で彼らは時代の犠牲者であると言っていいかもしれません。そしてそういう時代の犠牲者というなら、私どもの周りだっていくらだっているんです。親が悪かった、環境が悪かった、教育に恵まれなかった、だからいろんな不幸が重なってこんなことになっちゃったんだと。ところが主イエスはそういう徴税人に対して、あなたは悪くないよ、社会が悪いんだと、そんなことは絶対におっしゃいませんでした。あなたが悪いんだと、そうおっしゃったんです。私が来たのは正しい人を招くためではない、罪人を招くために私は来たんだ。その罪人というのは、この主の食卓を囲む私ども自身のことでしかありません。もしそのことが分かったら、私どもも自分の手を洗う必要はないのです。人のせいにすることもありません。ただ罪人の私を招いてくださる主の前に立てばよいのです。医者を必要とするのは正しい人ではなく罪人である。主よその通りです。主よ私を癒してください、そうすれば私は癒されます。私を救ってください、 そうすれば私は救われます。今エレミアの祈りを私どもの祈りとしつつ、主の食卓を囲みたいと願います。お祈りをいたします。この私も癒されるのだと確信を持って御前に立たせてください。この私が癒されなければならないのだと砕かれ悔いる心を御前に捧げさせてください。心は何にも増して偽り、治ることもないとはあまりにも厳しすぎるようですが、あなたは私どもの悲惨をよくご存知です。しかしこの病んだ世界の中に主の食卓が用意されています。あなたの御子イエスに愛され招かれた罪人の祝いの食卓であります。ここであなたの癒しの御手に触れていただくことを私どもの望みとさせてください。ここに世界の望みがあることを私どもの確信とさせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。